かつて満鉄調査部で活躍し、ロシア語も堪能だった山本幡夫さんが、旧ソビエトの強制収容所で亡くなったのは、昭和29年8月だった。9年間にわたるシベリア抑留の果てだった。それから2年4ヶ月後、遺族のもとに一人の男が訪ねてきた。山本さんの遺書を持参したというのだ。一通、また一通と、次々に別の遺書も届く。収容所では、文字を書き残すことはスパイ行為とみなされ、私物検査で紙切れ一枚まで没収された。遺族が受け取った遺書は、山本さんを慕う仲間たちが、分担して暗記し、帰国後に書き留めたものだった。ラーゲリから来た遺書、変味順著、文春文庫。それほど厳しいソビエト当局の監視をくぐり抜けてきた、まさに収容所から来た歌曲集である。昨日の小誌は、昭和史の貴重な資料となりうる日本語の逃走歌曲集の発見を伝えていた。抑留者に共産主義を植え付ける思想教育に使われたらしい。持ち主は収容所の楽団でアコーディオン奏者をしていた。24年11月に帰国した際、楽器の中に隠して持ち出し、66年間大切に保存してきた。平成13年に世を去った国民的歌手南春夫さんも、およそ57万5千人と推計される抑留者の一人である。やはり楽団に所属し、各収容所を巡回して浪曲を語っていた。共産党への入党を促す宣伝歌も創作していたから、歌曲集を手にしたことがあるかもしれない。眠れる農民よ、労働者よ、新しい時代に目覚めよ。帰国後もしばらく南さんの浪曲にはこんなスローガンが溢れていた。赤色化の呪縛から逃れてからは政治や歴史の本を読み漁った。晩年になって増えた講演ではソビエトの非道と戦争中の為政者の無能を激しく批判していた。平成27年12月25日、産経省。